新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の1日水曜日です。今日のニュースいきましょう。欧州イノベーション評議会 EIC がソーシャルグッドなブロックチェーンスタートアップ6社へ合計560万ドルの支援。レイヤー X が独自分析フレームワークリーフに基づくエンタープライズ向けブロックチェーン基盤比較レポートを公開。ビットフライヤーブロックチェーンが独自ブロックチェーンみやびの使用環境を公開。中国北京市が2022年までにブロックチェーンイノベーションのハブ都市を目指す宣言。イギリス金融規制当局が暗号資産市場調査レポートを公開。
一つ目のニュースは、欧州イノベーション評議会 EIC が6社のブロックチェーンスタートアップに560万ドルの助成金を支給したことを明らかにしたというニュースです。この助成金は EIC が主催した EIC Prize on Blockchains for Social Good で各賞に採択された企業へ支給されます。なお、この賞には、クオリティコンテンツ、トレーサビリティ&フェアトレード、ファイナンシャルインクルージョン、エイド&フィラントロピー、ディセントラライズドサーキュラーエコノミー、エナジーの6種類があります。EIC Prize on Blockchains for Social Good の目標は、社会的イノベーションのためのブロックチェーンの分散化された応用を探求する開発者と市民社会の努力を認め、支援することです。この賞はトレーサビリティやフェアトレード、金融包摂、分散型循環経済、公共プロセスの透明性、民主的意思決定への参加、公的記録の管理などの分野を対象とすることを提案しております。受賞した6社は、オランダワードプルーフ、イギリス PPP、フィンランドグメリッツ、アイルランドのオックスファムとフランスのスタートアップセンポによって設立されたアンブロックキャッシュプロジェクト OXBBU、ブロックチェーンプラットフォーム CKH2020、イタリアのプロジュームです。受賞した6社について簡単に説明をしていきます。ワードプルーフは申請性を証明し、情報を検証可能なものにするために、ワードプルーフタイムスタンプエコシステムを開発しています。イギリスの社会的企業プロジェクトプロビナンスによって開発された PPP は、企業が自社のビジネスや製品の背後にあるサプライチェーン全体で社会的影響を証明できるようにするためのコンセンサスアルゴリズムであるプルーフオブポイントを開発しています。グメリッツは様々な反競合的な報酬やガバナンス構造を評価するためにオルタナティブな経済構造を用いた大規模な実験を行っております。アンブロックキャッシュプロジェクト OXBBU は被災した女性や男性に国際援助を効率的かつ持続的に届けるための分散型モデルを開拓しています。フランスの協同組合クロレスによって生み出された CKH2020 は電子商取引や共同経済における消費者の紛争を解決するためのプラットフォームで、陪審員の選択と裁定の両方がブロックチェーンによって規制されています。イタリアのプロジュームは再生可能エネルギーの生産者でもある消費者を対象にピアツーピアのエネルギー取引のための分散化された自律的なデジタルマーケットプレイスを提供するプラットフォームを構築しております。
続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X が同社独自のブロックチェーン基盤分析フレームワークレイヤー X エンタープライズブロックチェーンアナリシスフレームワーク略してリーフを6月30日に公開しました。またこの公開と同時に代表的なエンタープライズ向けブロックチェーン基盤であるコルダ、ハイパーレッジャーファブリック、クローラムについての分析結果も公開しています。このブロックチェーン基盤分析フレームワークであるリーフは、ブロックチェーン基盤を問わず基本設計、プライバシー、インターオペラビリティに関して分析比較を可能にするフレームワークです。ブロックチェーンを用いたシステム設計の検討コスト削減を目的に公開がされました。このリーフと同時に発表された分析結果については、今後計3回に分けて基本編、プライバシー編、インターオペラビリティ編を公開する予定ということです。今回公開されたエンタープライズ向けブロックチェーン基盤比較レポート基本編の執筆代表者でレイヤー X のリードエンジニアである三沢正史氏はプレスリリースで次のようにコメントをしています。レイヤー X では多様な領域で経済活動のデジタル化にまつわるユースケース実装の設計実装を行っており、その過程で各基盤の技術的特性、ユースケースに対する適性を検討してまいりました。 リーフを公開することでコミュニティの皆様の基盤検討や各基盤の改善の一助となり、ユースケースの実装を念頭に置いた設計実装の議論を活発化させることができれば幸いですとコメントをしていました。プレスリリースによると、今回リーフを公開した背景として、現在ブロックチェーンのエンタープライズにおけるユースケースが急速に増加しており、国内外で多くの商用化事例が存在しているということと、そしてブロックチェーン基盤は基盤ごとに設計思想が大きく異なり、技術特性もそれに応じて変わってくるため、各基盤で充足可能なセキュリティ要件、適性のあるユースケース、プライバシーの要件、インターオペラビリティ実現の難易度が異なるということです。そこで今回このリーフを公開することで、ユースケースに応じた基盤検討を行う際の観点を明確化するとともに、各基盤の検討負荷を軽減し、ブロックチェーンの円滑な社会実装の推進に資することを目指したと説明がされていました。また今回公開された分析結果であるエンタープライズ向けブロックチェーン基盤比較レポート基本編では、ブロックチェーンの複数組織間でのデータ共有を行うソフトウェアとしての側面に注目し、コルダ、ハイパーレッジャーファブリック、クオーラムという基本設計の異なるブロックチェーン基盤の状態データ複製のプロセスを、トランザクションが作成されてから状態データが更新されるまでのトランザクションフローの各フェーズに分類し、それぞれのフェーズでどのような状態データ書き換えロジック、検証ロジックが実行されるか、各ノードがどのようなデータを受信し永続化するか、それらがセキュリティやアプリケーションの実装にどう影響するかを整理し、各基盤の技術的特性の分析を行っているとのことです。またこのレポートで提案するトランザクションフローの分析は、コルダ、ハイパーレッジャーファブリック、コーラム以外のブロックチェーン基盤にも応用が可能ということでした。続いてのニュースいきます。株式会社ビットフライヤーブロックチェーンが独自ブロックチェーンミヤビの使用環境を7月1日に公開しました。今回発表されたリリースによると、ビットフライヤーブロックチェーンはミヤビを気軽に使いたい、マニュアルを拡充してほしいなどの利用者の要望に応えるため、ミヤビの使用環境公開を決めたということです。具体的にはグラフィカルインターフェースを使ってミヤビを操作できる GUI 機能、コマンドラインを使ってミヤビを操作できる CLI 機能、そして日本語マニュアルとサポートスラックチャンネルを提供するということです。ミヤビ使用環境、 GUI 機能の利用方法はビットフライヤーのノートにて説明がされています。補足をします。ビットフライヤーブロックチェーンは今年4月にエンタープライズ向けブロックチェーンミヤビのバースとしての提供を開始しています。ミヤビはビットフライヤーブロックチェーンが独自に開発したコンセンサスアルゴリズム BFK2 を採用しており、堅牢なセキュリティと4000枚秒券を超える高速スループットを実現するブロックチェーンということです。またビットフライヤーブロックチェーンは今年6月にマイナンバーカード認証を活用したなりすまし防止機能付きのブロックチェーン投票サービス BVOTE を発表しています。この BVOTE には B パスポートというブロックチェーン ID システムとミヤビを活用した投票システムが利用されています。
続いてのニュースは、中国北京市が今後2年間でブロックチェーンイノベーションのハブになる都市を目標とし、経済発展と最先端技術の融合を目指していることを明らかにしたというニュースです。北京市政府が北京ブロックチェーンイノベーション発展行動計画2020-2022と名付けられた新たな取り組みを発表したことで明らかになりました。この発表には、北京がブロックチェーンアプリケーションを完全に統合した中国全土初の都市の一つになるという野心的な文章が記載されております。具体的に、ブロックチェーンイノベーションハブは、北京市が影響力のあるブロックチェーン技術革新センター、応用実証センター、産業開発センター、革新的人材センターとなることを目指しております。さらに北京市はブロックチェーンプロジェクトに投資するための特別基金を設立し、これらのプロジェクトの上場を支援することにも言及しております。中国では郷土市が一からスマートシティとしての建設がされております。このスマートシティは習近平国家主席の最新技術を駆使したスマートシティの構築というビジョンの一環として作られ始めました。そしてすでにインフラ建設や金融などの政府の取り組みに技術が組み込まれているとのことです。まだ世界で北京市のようにブロックチェーン都市宣言をしている都市は少ないです。日本では平成30年3月16日に石川県加賀市とスマートバリュー株式会社がブロックチェーン都市の形成を宣言しております。また韓国では2019年8月14日にチェジュ島がグローバルブロックチェーンハブ都市開発研究サービスを設立したことを発表しました。ブロックチェーン都市を目指すことは、北京市、加賀市、チェジュ島、どの都市にも分散型アイデンティティの技術の進化、適用が欠かせないものになるかもしれません。そしてその中でも安全性、可用性が重要視されるべきものでしょう。中国と韓国では2020年6月24日に分散型アイデンティティに関する大きなニュースがありました。
続いてのニュースいきます。イギリスの金融規制当局である金融行動監視機構 FCA が暗号資産市場調査レポートを6月30日に公開しました。 今回行われた市場調査は、昨年2019年末に3085名に対して行われたオンラインアンケートを元にしているということです。このレポートでは、イギリス国内の成人のうち 3.86% が暗号資産を保有していることや、暗号資産保有者のうち 75% の人の保有量が1000ポンド、約13万3000円に満たないこと、そして保有者のうち 95% がイギリス以外の国の取引所を利用していることなどが記載されています。これはイギリスの成人人口を5000万人とすると、約190万人が暗号資産を保有していることを意味します。また昨年からの大きな変化としては、暗号資産クリプトカレンシーという言葉を聞いたことがないと回答した人が昨年の調査では 58% だったのに対し、今回の調査では 27% まで減少がしているということです。今回公開されたレポートでは、調査対象者の 10% 以上が聞いたことがあると回答された暗号資産として、ビットコインが 78%、 Facebook のリーブラが 22%、 ビットコインキャッシュが 20%、 イーサリアムが 17%、 ビットコイン SV が 12%、 ライトコインが 12% と結果が記載されています。これによりイギリス国内では暗号資産の中でまだ発行されていない Facebook のリーブラの知名度がビットコインキャッシュやイーサを上回っていることが分かりました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターを運営しております。公式ツイッターでは記事の追記などで更新があった際にも通知としてツイートをしていきますので、ぜひフォローしていただければと思います。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。